So as my wife said, we did a victory weekend over the weekend yesterday.
昨日一日と今日の午後からもあるんですけれども、 victory weekend を持ちました。
And that really saw a lot of people getting set free.
多くの方が自由を体験して本当に素晴らしいです。
And today's message is going to flow from that victory weekend that we had.
そして昨日持たれたビクトリーウィーケンドに関連した メッセージを今朝したいと思います。
Victory Weekend is a two-day intense time of examining the different areas of our lives to try to.
Victory Weekend というのは2日間で、まあ、昨日1日と今日の今日ですね、2日間にわたって自分の人生をクリスチャンとしてもう一度吟味し見つめ直してみる時なんですが。
It seems like that keeps us from going deeper into the Lord, and so we want to.
そしてそれは自分はクリスチャンとして前進して勝利を持って生きていきたいんだけれども、何かそれを邪魔しているものがある。それは何だろうかというのを見つける時なんですね。
And so yesterday was a time of really intense time of really searching our hearts and digging out the bad roots that are in our hearts.
そして昨日はですね、そのような邪魔しているもの、何か問題があって、それの原因となっている根を探して、それを祈りを通して、その根っこをですね、引き抜くというとても濃い時間を持ちました。
And then today, with this morning, as well as in the afternoon, with those who attended yesterday, we're going to just focus more on building our faith up.
そして今日はですね、今からのメッセージと、そして午後からのセッションに、おいてですね、学ぶことは、
信仰です。
信仰をこれからどうやってもっと立て上げていくか。
So we talk about faith, the new life in Christ.
それは信仰、キリストにおける新しい人生。
And our key verse, let's say it together.
一緒に、鍵となる聖書の箇所を読みましょう。
せーの。Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come.
誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, I thank you for this time.
天のお父様、この時をありがとうございます。
Lord, that you are building our faith up, Lord.
あなたは私たちの信仰を立て上げています。
God, give us ears to hear and an obedient, Lord, obedient heart to do it, Lord.
そして、聞く耳を与えてください。また、あなたに従うという心を与えてください。
In Jesus' name.
イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。
The work that Jesus does in us is more powerful than our mistakes, than our failures.
イエス様が私たちの中で人生の中でしてくださるその素晴らしい御業というのは、私たちの失敗よりもはるかに大きなものであります。
Bigger than our past struggles.
私たちの過去の葛藤を覚えさせるような問題よりも、イエス様は、またイエス様の働きは大きいものであります。
And even bigger than the temptations that we face that we feel we can't overcome.
そして自分は克服できないんじゃないかと思えるような誘惑、試みでさえもイエス様の働きに比べることができないものであります。
Jesus not only saves us from our sins.
ですからイエス様は私たちの罪か、私たちを罪から救ってくださるだけではなく、
But he has redeemed us from our past.
私たちの過去からあがなってくださいました。
And as we get filled with the Holy Spirit, the Holy Spirit empowers us to live new lives.
そして、聖霊様によって満たされると力を得て新しい人生を生きることができます。
And so God calls us to live in the reality of that new life that Jesus gives us.
ですから私たちはイエス様からいただいたその新しい人生をしっかり見て、その中で生きていくんです。古いものは過ぎ去って、すべてが新しくなりました。新しいものがやってきました。ですから勝利をいきましょう。
Second Peter. Oh, it's not there. It's not there.Ephesians 4:22.
エペソ人への手紙の4章の22から24.
Says you were taught with regard to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires, to be made new in the attitude of your minds, and to put on the new self created to be like God in true righteousness and holiness.
その教えとはあなた方の以前の生活について言うなら人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと。またあなた方が心の霊において新しくされ真理に基づく義と聖をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした。
So as we put our faith in Jesus, we die to those old desires, our old life.
ですから私たちがイエス様を信じてイエス様に信仰を置くときにこの古いものが死ぬのです。
And now we live by faith.
そして古いものが死んで過ぎ去って今信仰によっていきましょう。
Let's look at four things that we can talk about living by faith.
そして信仰によって生きることのについて4つのポイントを今朝見てみたいと思います。
Number one, faith is believing that God's word is true and then acting on that belief.
信仰は神の御言葉が真実であることを信じそれに基づいて行動する。
Do you believe that God's word is true?
皆さん、神様の言葉、この聖書の言葉が真理であることを、真実であることを信じていますか?
If we believe that God's word is true, then we act upon that truth.
もしこの神の言葉が、聖書の言葉が真理で、真実であると信じているならば、それに基づいて行動するはずなんですね。
No matter what we face in life,
人生で、において何を直面しようとも、
God's truth is stronger and better.
神様の真実、真理というのはもっと素晴らしいものであり、もっと力強いものであります。
So Hebrews tells us, Hebrews 11:1 and verse 1 and verse 6 says, Now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. And without faith, it is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him.
ヘブル人への手紙というところの11章の1節と6節を読みたいと思います。信仰は望んでいる事柄を保証し目に見えないものを確信させるものです。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。
In the past, we lived by what we could see, by just how we felt. That's how we lived.
過去はですね、自分の見えるところに従って生きていました。自分の感情に基づいて行動していました。
But Paul tells us in 2 Corinthians, now we live by faith and not by sight.
でもパウロという人が第2コリント人への手紙の5章の7節でこう言っています。私たちは見えるところによってではなく、信仰によって歩んでいます。
Okay, number two.We are saved by grace through faith and not by works.
信仰に関しての2つ目のポイントは、私たちは働きによってではなく、恵みによって救われた。
Faith in Jesus saves us, not what we can do for him.
イエス様のためにこれだけいいことができる、その働きによって私たちは救われたのではなく、イエス・キリストの恵みによってイエス様を信じるときに救われます。
Paul tells us in Ephesians 2:8-10.
パウロという人がエペソ人への手紙の2章の8節から10節でこう言っています。
Says, For it is by grace you have been saved through faith, and this not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do.
あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。
So God loved usAnd sent his son to die for our sins ever before we ever did anything for him.
私たちが神様のために何かをするはるか前にですね、 神様は私たちのために愛のゆえにイエス・キリストという方をこの地上に送ってくださいました。
So we are saved by grace through faith and not by our deeds.
ですから私たちは働き、行いによって救われるのではなく、イエス・キリストの信仰によって、恵みによって救われました。
And number three, our faith in Christ is evidenced by our deeds.
そして3つ目はですね、私たちのキリストへの信仰は私たちの働きで証明される。
So we don't do to get saved.
ですから私たちはこれをしたら救われるからやろうじゃないんですね。
But we do because we are saved.
私たちが素晴らしい働きをするのはもうすでに救われているからです。
James tells us in James chapter 2.
ヤコブの手紙というところの2章の18節で、
verse 18 says, "But someone will say, 'You have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by what I do.'" Right?
さらにこういう人もあるでしょう。私は信仰を持っているが。あ、ごめんなさい。あなたは信仰を持っているが、私は行いを持っています。行いのないあなたの信仰を私に見せてください。私は行いによって私の信仰をあなたに見せてあげます。
In Ephesians 2:10,
そしてエペソ人の手紙の2章の10節。
Says, "For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do."
私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。
People will know that you are followers of Jesus by how you act, by what you do, not just by what you say.
あなたがイエス・キリストに従っているものであるということは、ことを周りの方々は皆さんあなたがするその行動を行いを通して、知ることができるんですね。ただ皆さんの口の言葉だけではありません。世の中には私はクリスチャンですっていう人がたくさんいるでしょう。
That I believe we will never see in heaven.
でもそう言っていても天国に行った時にそこで会うことがないと思うんですね。
Because if weTruly put our faith in Jesus, our lifestyle will change.
というのは私たちが本当にイエス・キリストを信じて信仰を置いているならば生き方が変わるはずなんですね。
We don't earn our way to heaven.
私たちは努力で、天国に行けるのではありません。
But because God's love for us was so great and saved us, our lives changed to doing good because we love Him.
でも神様の愛がこれだけ深くて大きいものですからその愛のおかげで私たちが変えられてそして変えられたので私たちは良い働きを神様のためにすることができます。
And he gives us the grace to be able to do good.
そして良い働きをするための恵みを神様はくださるんですね。
And number four,
4つ目のポイントは
Just as we are saved by grace through faith, so we continue to live outEvery day of our Christian life by faith.
信仰によって救われたように私たちは続けてクリスチャンとしての人生を信仰の中で毎日歩み続けます。
Those have been, went through our victory weekend yesterday.
昨日ビクトリーウィーケンドに参加された方は
have received healingThat they never believed that could happen.
自分のこの部分はもう癒されないんじゃないかと思っていたその部分に癒しを体験しました。
But the key to staying free from those things that they got set free from.
でも自由解放を得たその領域においてこれからも自由の中を歩んでいくためには。
The structures in our minds, the thoughts in our minds that have been torn down through Victory Weekend now have to be built back up with God's Word and God's Truth.
その癒されてない部分ですね。その部分が神様のイエス様のおかげで、その癒されてない古い自分というのは古い構造なんですけれども、それが昨日ビクトリーウィーケンドを通して打ち壊されましたので、今度はそこに新しい構造を築いていかなければいけません。
So Victory Weekend is not just a two-day event and then that's it.
ですからビクトリーウィークエンドは週末2日間かけて参加したミーティングだけじゃないんですね。それで終わりじゃないんですね。
But it gives us the power to now every day live our lives for Christ.
これを通して勝利を体験したので、これから毎日イエス・キリストを通して勝利の人生を歩み続けることができるんですね。
Romans 1:17.
ローマ人の手紙の1章の17節。
Says, for in the gospel a righteousness from God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last.Just as it is written, the righteous will live by faith.
なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。
I have been, Galatians 2:20 says, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me.The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me.
ガラテヤ人の手紙の2章の20節はこう言っています。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。
How does true faith in Jesus Christ show up in our lives?
イエス・キリストに対する真の信仰は私たちの人生にどのように現れるでしょうか。
Well, it starts right from the beginning with water baptism.
まずそれは最初に水の洗礼。
Water baptism is evidence of our faith.
水の洗礼を受けることによって私たちの信仰の証拠となります。
Water baptism is an external physical act that represents an internal spiritual reality.
水の洗礼というものは内部で私たちの内側で起きた霊的な現象を象徴する外面的な行いであります。
Water baptism does not save us.
洗礼を受けたから私は救われたのではないんですね。
But it is an act of faith and obedience that we have put our faith in Jesus and He is now Lord.
私はイエス様を信じたので、イエス様を信じてイエス様にこれから、従っていきたいので、水の洗礼を受けますと。それが信仰を持っていることを表すのがこの水の洗礼です。
And so after the day of Pentecost, Peter was preaching to a huge crowd.
聖書の中でペテロという人がペンテコステの日の後ですね、多くの人たちにメッセージをしていました。
And this is what happened in Acts 10 verses 44 to 48.
そしてその時にこのことが起こったと使徒の働きの10章の44節から48節は言っています。
It says, while Peter was still speaking these words, the Holy Spirit came on all who heard the message.
ペテロがなおもこれらの言葉を話し続けているとき、御言葉に耳を傾けていたすべての人々に聖霊がお下りになった。
The circumcised believers who had come with Peter were astonished that the gift of the Holy Spirit had been poured out even on the Gentiles.
割礼を受けている信者でペテロと一緒に来た人たちは、異邦人にも聖霊の賜物が注がれていたので驚いた。
For they heard them speaking in tongues and praising God. Then Peter said, Can anyone keep these people from being baptized with water? They have received the Holy Spirit just as we have. So he ordered that they be baptized in the name of Jesus Christ.
彼らが異言を話し、神を賛美するのを聞いたからである。そこでペテロはこう言った。この人たちを私たちと同じように、この人たちは私たちと同じように、聖霊を受けたのですから、一体誰が水を差し止めてこの人たちにバプテスマを受けさせないようにすることができましょうか。そしてイエス・キリストの御名によってバプテスマ、洗礼ですね、これは。バプテスマを受けるように彼らに命じた。
So there's two things that happen when we get baptized.
洗礼を受けるときに私たちには2つのことが起こります。
Number one, we identify with Christ's death, burial, and resurrection.
一つ目は、キリストの私たちはですね、キリストの死、埋葬、よみがえりと共感するのです。
We identify ourselves with Jesus.
私たちはこの洗礼を受けることによってイエス・キリストと一つになるのです。
Just as Christ died and was raised from the dead,
イエス・キリストが死なれて、そしてその後死からよみがえったように、
through water baptism,
私たちにとってこの水の洗礼というのは、
we declare that in Christ we too die to sin,
水の中に入ることによって私たちも罪に対して死んだものです。
And as we come out of water baptism, we're raised to life and empowered to live for Jesus.
そして水から出るときに、新しい力を、新しい命を得て、そのおかげで新しい人生を生きるということです。
Romans 6:3 says, Don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death?
ローマ人の手紙の6章の3節はこう言っています。それともあなた方は知らないのですか?キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆、その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか?
And the second thing that happens is that it publicly proclaims your faith in Jesus Christ.
そして水の洗礼を受ける私たちは、私たちはこうですね。キリストにおける信仰を公に宣言する。
It's a public declaration that I am now a Christian. I am now a follower of Jesus.
この洗礼を受けるということは、公に私はクリスチャンです。私はキリストに従うものですということを宣言していることになります。
In Acts 8, chapter 8, verse 12.
使徒の働きの8章の12節。
It says, when they believed Philip as he preached the good news of the kingdom of God and in the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women.
しかし、ピリポが神の国とイエス・キリストの皆について述べるのを信じた彼らは、男も女もバプテスマ、洗礼を受けた。
So baptism is a public declaration that I am a follower of Jesus.
私はキリストに従っていくものですということを公に宣言するのがバプテスマ、洗礼です。
So the question becomes, if you haven't been baptized yet, but you say you believe in Jesus, what is stopping you from following and obeying God?
ですから皆さんに今日お聞きしたいのは、私はイエス・キリストを信じました、信仰を置いていますと言っていても、まだ洗礼を、水の洗礼を受けたないとしたら、何がそれを止めさせているんでしょうか。何によってまだ洗礼を受けていないのでしょうか。
And if you desire to be baptized, come and see us after the service and let us know.
私はイエス様を信じました。でも洗礼を受けてませんので、でも今度洗礼を受けたいですと思っていらっしゃる方がいましたら、ぜひですね、このメッセージが終わった後、私たちのところに来てください。
And as we put our faith and begin to follow Jesus,
イエス様を信じて信仰を置いて、そしてイエス様に従い始めたら、
we put our faith in him and then we get baptized.
そして、イエス様を信じて、そして、洗礼を受けたら、
And then the next step is that we follow Jesus. We have a new lifestyle.
次のステップは新しい生き方をしていく。それはキリストについていくというものです。
We have a new lifestyle.
私たちには新しい生き方があるんです。
Has your life changed? Has your lifestyle changed since you put your faith in Jesus?
皆さん、イエス様を信じてから、イエス様に信仰を置いてから、生き方が変わりましたか？
Yeah, no.
どうですか?
It's awfully quiet out there.
静かですけど。
Luke chapter 5, verses 27 and 28.
ルカによる福音書の5章の27節から28節。
Jesus was talking to this tax collector who was, tax collectors in Jesus' day were hated.
イエス様の時代はですね、主税人と呼ばれる人たちは、みんなから嫌われていたんですね。そのような主税人に、イエス様は話をしています。
Yet Jesus saw something in this man that was worth saving.
でもこの主税人の中にイエス様は何かを見出して、彼は救われるべきだと思われたんですね。
And this is what happened. After this, Jesus went out and saw a tax collector by the name of Levi sitting at his tax booth. Follow me, Jesus said to him. And Levi got up, left everything.And followed him.
この後イエスは出て行き、主税所に座っているレビという主税人に目を向けて、私についてきなさいと言われた。するとレビは何もかも捨てて立ち上がってイエスに従った。
Another tax collector that he talked to was a guy by the name of Zacchaeus, right?
そして、イエス様はザーカイという主税人にも話をしたということが聖書に載っていますね。
And Zacchaeus, after talking with Jesus, he stood up and said, I'm going to pay back anyone that I've wronged four times the amount that I did wrong to him.
そしてイエス様とお話をしたザーカイという人はその後ですね、私は人から不正に取ったお金を4倍にして返しますと言ったんですね。
His faith in Jesus caused something to change in his lifestyle.
彼がイエス様を信じて信仰を置いたので、その信仰によって彼の生き方が変わりました。
Instead of being a thiefAnd a dishonest tax collector, he began to give to the poor and repay everyone that he hurt.
不正な主税人というものから、人からお金を不正に取るというものから、変えられて、貧しい人に施すという人になったんですね。
Jesus did more than just attract crowds.
そうです。ですから、
attract crowds.
イエス様は群衆を引き寄せる。こと以上の働きをなさいました。もちろんですね、多くの人、群衆を引き寄せましたけれども、
But he invited people to come and be his disciples, those who would learn from him and follow him.
でもイエス様は私を信じて私についてきなさいという召しをしたんですね。
And so a lot of times we understand, we think in our minds that yes, discipleship is important.
ですから多くの時私たちはこの弟子作りということは、弟子になってイエス様についていく弟子作りというのはとても大切だと頭の中では分かるんですが、
But many disciples who say yes, discipleship is important, they don't really understand what does that mean in a practical way.
ですからこう弟子作りっていうのは大切だとみんな思ってるんですが、でも実際にこの弟子作り、弟子になる、弟子として生きていくってどういう意味でしょうかって思ってる人がいると思うんですね。
When Jesus calls us to be his disciples, he's calling us to build our relationship with him and change our lifestyle.
そしてイエス様が弟子になりなさいと私たちに言ってるときに意味してらっしゃることは、イエス様との関係を築いて、そして、
build our relationship with him.Change our lifestyle.
自分の人生の生き方を変えて、
And then we can build our relationships with others.
そして他の方々との人間関係も築いて、
And reach the lost people who don't know Jesus at all.
またイエス様を知らない方々にイエス様のことを分かち合いなさいと、それが弟子作りです。
Because true faith in Jesus causes you to want to follow Jesus.
というのはイエスへの真の信仰、イエス様を本当に信じているならば、イエス様についていきたいと思うはずなんですね。
So what does it mean to be a disciple of Jesus, to follow Jesus?
イエスについていく、イエス様の弟子であるということはどういう意味でしょうか？
Number one, it means self-denial.
まず最初目はですね、自分を捨てること、捨てる。
Jesus said in Luke 9:23, then he said to them all, If anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me.
イエスは皆の者に言われた。誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨てて日々自分の十字架を追い私についてきなさい。
Sometimes we have to set aside things in our lives that keep us from keeping our focus on Jesus and his purpose.
私たちのフォーカスをイエス様からまたイエス様が持っていらっしゃる目的からそらそうとするもの、邪魔しようとするものを私たちは時として捨てなければいけません。
Sometimes that's an attitude that needs to be nailed to the cross.
もしかしたら時々、自分が捨てなければいけないこと、十字架につけなければいけないということですけれども、それは自分の態度かもしれません。
Sometimes it's a friendship that'sKeeping us from really following Jesus that we need to nail to the cross.
もしかしたらイエス様に従って生きていくのに邪魔するような友情関係を捨てなければいけないかもしれません。それは捨てるということは十字架につけてしまうということです。
Sometimes it's something we do that we have to say, okay, it's not bad in itself, but it's keeping me.From really following Jesus.
私たちの行動、それは悪いものではないけれども、でもその行動をすることがイエス様に従うことを邪魔しているというものに気づいたら、それを捨てる、十字架につけることが必要でしょう。
Jesus said in Mark 8:35-37, he says, For whoever wants to save his life will lose it, but whoever loses his life for me and for the gospel will save it. What good is it for a man to gain the whole world yet forfeit his soul? Or what can a man give in exchange for his soul?
イエス様がマルコの福音書というところで、こう言っています。8章の35節から37節です。命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音とのために命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を得ても命を損じたら何の得がありましょう。自分の命を買い戻すためには人は一体何を差し出すことができるでしょう。
Is there anything in your life that becomes more important to you than what God has for you?
神様が備えていらっしゃること以上に自分の人生でもっと大切になっているものがあるでしょうか?
Can others and can you see in yourself that you are becoming more and more like Jesus in your daily living?
自分の日々の生き方において私はもっとイエス様に似たものになっていると気づくことがあるでしょうか。また自分だけではなく周りの方が気づけるような変化が起きているでしょうか。
You know, the Bible actually says that we become enemies of Jesus when we hold on to things that God is telling us to give up.
神様が捨てなさいと言っていることを捨てることができないと、実は私たちはイエス・キリストの敵になってしまうと聖書は言っています。
Because if it's something that we're not willing to give up, we've made that more important than our relationship with Jesus.
というのは神様が捨てなさいと言ったのに捨てないでいるということは、神様との関係以上にその捨てることができないものの方が大切になっていると言えるんですね。
The second thing in really learning to follow Jesus is obedience to God's word.
イエスについていくことの二つ目のポイントは神の言葉に従うことです。
John 10:27 says, My sheep listen to my voice. I know them and they follow me.
私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。
And another verse which is not on the PowerPoint, it says, To the Jews who believed him, Jesus said, If you hold to my teaching, you are really my disciples.
PowerPoint には入っていませんけれども、別の箇所でイエス様こう言っています。そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。
And the key word there is if you hold to my teaching.
ここで、鍵となる言葉は私の言葉にとどまるならその言葉をしっかりと握りしめているならばということです。
And how do we know what Jesus teaches?
どうしたらその私の言葉イエス様が教えた言葉が何であるか分かるんでしょうか?
By looking at Facebook and reading a short quote from Facebook about the Bible. That's how we learn about Jesus.
Facebook に出てくるただ一節二節の短い聖書の箇所を読むことによってイエス様の言葉が分かるんでしょうか?
That's a lot of Christians. That's the only Bible they know is what they read on Facebook.
Facebook に投稿されている一節二節かの聖書を読んでそれで満足してこれだけ知ってればいいやそれだけしか知らないと思っているクリスチャンもいるんですね。
That's very sad.
でもそれはちょっと悲しいことですよ。
Because you can post a Bible verse, one Bible verse, and you can try to make it mean anything you want because you've taken it out of the context of what God is writing about.
というのはその一節聖書の箇所の一節しか投稿されてなかったらその前後の節がわからないどういう流れになっているかということがわからないので自分勝手な解釈をしてしまうということもあるんですね。
We learn how to follow Jesus by opening his Bible and reading his word and thinking about it.
私たちが神の言葉に従うそれは聖書の言葉イエスに従っていくときにそれは神の言葉に従うことですけれどもその神の言葉を知るためには聖書を自分で開いてそれを自分で読んでそしてそれを考えてみるそれに思いを巡らすときです。
If you spend hours and all day long on Facebook, but you can't spend 10 minutes alone with God's Word.
何時間何時間もですね、毎日何時間何時間もこう Facebook を見てやってるのに、聖書を読むの10分も取れないっていうことが起きてしまったら、
Something's out of balance.
バランスが欠けているんじゃないかなと思います。
Something's out of balance.
何かバランスが欠けていると思いますね。
Hallelujah.We won't learn the voice of God unless we're reading the word of God.
私たちが聖書の言葉を読んでいないと、イエス様の声を聞き分けることができません。
Because God begins to speak to us as we read His word daily.
毎日神様の言葉を読むときに神様が私たちに語りかけるからです。
Following Jesus also means love for others, loving others.
そしてイエス・キリストについていくということは三つ目ですね。互いを愛す。
Jesus said in John 13:34 and 35, He said, A new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this all men will know that you are my disciples if you love one another.
あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。
It doesn't say, love others that love you.
この聖書の箇所で、あなたを愛してくれる人を愛しなさいとは言ってないんですね。
That's what the world does.
世の人はそうするでしょう。
If you're nice to me, I'll be nice to you.
あなたが私に親切にしてくれるならば、私はあなたに親切にしますよ。
You're not nice to me?
もし親切にしないなら、
That's my response.
このような反応をします。
Or I'm gonna go talk to you about... They're just... Man, don't hang out with that person.
もしあなたが私に親切にしないならば、他の人にそのことを言っちゃうよ。
Isn't that what the world does?
そのようなことを世の中ではしますよね。
That's what we don't do, right?
それを私たちはしないんです。
God says, love one and I give you a new command that you love everyone.
あなた方に新しい戒めをあげます。
Love one another.
皆を愛しなさい。
We show love just the way that Jesus has shown love to us and to others.
イエス様が私たちに見せてくださった愛を私たちは他の方々にも見せ愛していくんです。
Even those who crucified him, put him on the cross, what did he say? Forgive them for they don't know what they're doing.
人がイエス様を十字架につけてイエス様は苦しみましたけれどもその苦しみの中でイエス様は何と言いましたか父よ彼らをお許しください。彼らは自分たちがしていることを分かっていないからです。
That's ultimate love.
それが究極的な愛だと思うんですね。
Someone hurts you and offends you, you say, forgive them, Father, because they don't really know what they're doing to me.
人が自分を傷つけても、天のお父様、どうぞ彼らを許してください。彼らは自分がしていることが何であるか分かってないんです。
Amen?But we can't do that unless we're followers of Jesus.
でもそれをするためにはイエス様に従っているものになっていなければできません。
It's impossible to do unless you're filled with the Holy Spirit.
また聖霊様に満たされてなかったらそれはできないでしょう。
Amen. Following Jesus number four means fruitfulness.
そしてイエスについていくことの4つ目のポイントは実り豊か。
God wants you to be fruitful in Him.
キリストにあって神様にあって私たちが実り豊かな人生を生きることを神様は願っていらっしゃいます。
And the fruit of the Spirit is what?
御霊の実なんだか皆さん覚えてますか
？Love.
愛。
Joy.
喜び。
Peace.
平安。
Patience.
寛容。
Kindness.
親切。
Goodness.
善意。
Faithfulness.
誠実。
Gentleness.
柔和。
And a big one,
そして大きな
self-control.
自制。
Someone gets angry at you, you have self-control.
誰かが自分に対して怒ってきたら、自分はどうですか？その反応、ちゃんと自制。
That's
fruit. がありますか？
That's showing fruitfulness.
That's
responding angry. Yeah.
誰かが自分に怒ってきても自分は怒り返さない、そういうことをしないということは自制ですね。
Jesus said in John 15:80, he said, "This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples."
ヨハネの福音書でヨハネはこう言っています。あなた方が多くの実を結び私の弟子となることによって私の父は栄光をお受けになるのです。多くの実を結ぶ。
And so when you're showing this kind of fruit,
この御霊の実というものが現れてきたら、
you're actually showing yourselves to be a disciple of Jesus Christ.
このような御霊の実が自分の人生を通して流れて出て現れるときにイエス・キリストについていく弟子であるということが分かるんです。
And of course we're not perfect. We fail.
もちろん私たち完璧ではないので失敗もします。
But people should be able to see that there's a little more fruit, good fruit, than bad fruit.
でも悪い意味ではなく良い意味が現れてくるということを人が見るべきで、見えるべき、人に見えるべきですね。
Amen.And so the foundation of any healthy relationship is what? What is the foundation of any good relationship?
良い人間関係の基盤、基礎とは何でしょう？
Communication.
コミュニケーションですよ。良いコミュニケーションを取る。
I can't build a good relationship with anyone here if I never talk to them.
その人と話をすることがなかったら、コミュニケーションを取ることがなかったらその人と良い人間関係は築けませんね。
You build strong, good relationships by it starts with communication.
良い、また強い、しっかりとした人間関係を築くためにはまずその人とコミュニケーションを取る、話をする。
Both with talking and with actions. This is a communication that I love my wife. This is a
コミュニケーションというのは話ですね。あとはスキンシップもあるでしょうね。
If I kiss my wife, I'm communicating to her that I love her.
自分の妻にキスをすることによって私は妻のことを愛していますよということがこう伝わっているんですね。
The foundation of any healthy relationship is communication.
健全な人間関係の基盤、基礎というのは良いコミュニケーションです。
And so if we're going to have a healthy relationship with Jesus, we have to have communication.
ですから私たちが健全な関係を神様とイエス様と築こうと思ったらコミュニケーションがないと築けません。
Which means we need to be reading God's word.
それは神の御言葉、聖書の言葉を読むということです。
God's word helps us to grow strong in our faith and to follow Jesus.
神の御言葉によって私たちの信仰が強まり、イエス様についていくことができます。
Romans 10:17 says, "Faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ."
そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。
And we read God's word to know how loving He is.
そして神様がどれだけ愛する方であるか、愛に満ち溢れているお方であるかということを知るためにこの聖書の言葉を読みます。
Did you know that the Bible is really a love letter to you?
聖書は皆さんに対するラブレターであるということをご存知でしたか？
It's not just a book of do's and don'ts. It's actually a love letter to you.
聖書というのはこれをしてはいけませんとかこれはしていいですというようなことが書いてあるだけではなく、実はそれはですね、神様のあなたに対するラブレターです。
Yeah, I think this one. Psalms 119, verse 9 and verse 11.
詩編の119編の9節と11節。It
says, How can a young man keep his way pure by living according to your word? I have hidden your word in my heart that I might not sin against you.
どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。あなたの言葉に従ってそれを守ることです。あなたに罪を犯さないために私はあなたの言葉を心に蓄えました。
Do we understand these two verses?
この2節、皆さん意味理解できますか？
Anything I need to say about these two verses that you don't understand?
皆さんよくわからないから説明してほしいということありますか？
pretty easy to understand, right?
とても簡単なので単純なのではっきりと理解できると思うんですね。
We want to please Jesus, we learn to read His word and hide it in our hearts.
もしイエス様を喜ばせたいと思うならば、その聖書の言葉を読んで、そして心にそれを蓄えるんですね。
The second part of building a healthy relationship through communication is prayer.
そして神様と健全な関係を築いていく、そしてそのためのコミュニケーションの方法の方法は祈りです。祈り。
Did you know you have the privilege of being able to pray at any time and in any situation?At anywhere you are, you have that privilege of being able to pray and communicate with God.
皆さんは自分がですね、このような素晴らしい特権を持っているということに気づいていましたか？皆さんはいつでも、どこにいても、どんな状況の中にいても、神様に自分が直接祈ることができるという。
Did you know that? It's a privilege.
知ってましたか？それは特権ですよ、皆さんね。
That we can pray about anything that's on our hearts.
自分の心にある事柄何でも神様に祈っていいんです。
God's not always going to answer yes to everything you pray about.
もちろん祈ったことに対して神様がいいよって、全部言ってくれるとは限りませんが。
But He's not offended by bringing whatever we want to bring to Him.
神様に私たちが言いたいと思っていることを言ったら神様は気を悪くするっていうことは決してないんですね。
Jesus said in Matthew 6:9, He said, "Pray like this: Our Father in heaven, may Your name be kept holy."
だからこう祈りなさい、イエス様おっしゃいました。天にいます私たちの父を皆が崇められますように。
I think if we would pray that as we begin to pray to the Lord, we would think about what are we asking God for? Is it going to bring Him holy? Is it going to keep honor Him and keep Him holy, or is it just a selfish prayer?
もし私たちが天にいます私たちの父をあなたが皆があなたの皆が崇められますようにというふうに祈って、そして心の中にあることを願いとかを神様に告げるときに、その心の中にあることが神様の皆を崇めるものであるか崇めないものであるかということがだんだん分かってくると思うんですね。
But Philippians, Paul tells us in Philippians, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition with thanksgivingPresent your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.
ピリピ人への手紙というところで、パウロはこう言っています。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなたの心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。
So Paul encourages us not to be anxious or worried over things, but actually just bring it to God with thanksgiving.
ですからパウロはここでこう言っています。何も心配しないでください。何も思い煩わないでください。その代わりにどんな時でも感謝を持ってあなたの願いを神様に祈りとして持っていきなさい。
When the water pump broke,
教会のですね、外にあるポンプが壊れた時ですね。
I had a lot of fear. What's going to happen?
もうどうしようって本当に怖くなりましたね。
We're going to live the next year with just one toilet and it's in my office.
ですね、トイレ、使えるトイレが牧師室に一つしかないからこれからずっとそれを使っていかなくちゃいけないのかなってみんなでそういう思いも来ました。
But instead of staying in worry, I just began to take it to the Lord and declaring, Lord, thisIs a giant in my life, but you are bigger than the giant in my life.
でもそのポンプに関しての心配事を持ち続けて心配し続けることをやめて、神様にこう祈ったんですね。このポンプが壊れちゃったということは私に対しての人生の巨人に見えるような問題だけれども、でもあなたはそれ以上に大きなお方である。
And I just began to pray, God, I thank you, Lord, that you are bigger.Then whatever happened, you already knew this was going to take place.
そして感謝の祈りを始めたんですね。神様、あなたはもっと大きいお方ですから、このポンプが壊れてしまうことさえもあなたはもう前から知っていたから、ありがとうございます。
But I don't know the answer, God, but I know that you have the answer that we need.
この解決策は分からないけれども、でも神様、あなたは私たちに必要があって、あなたはそれをすでに知ってらっしゃるから感謝します。
I thank you and praise you that you are in control.
そしてあなたが治めていらっしゃることを感謝します。
that I am your child and you are on our side.
そして私はあなたの子供であり、私たちはあなたの側にいます。
And then I just began to pray in tongues and just praise and worship God.
そして異言で祈り始めて、ただ神様を賛美礼拝しました。
And within another day or two,
そしてその1日2日後ですね。
We don't even need the pump anymore and we have more water pressure than we ever had before.
もうポンプはもう使う必要がなくなった水道管から直接つなげたので水圧もはるかに強くなったと。
And instead of it costing 100万, which we don't have,
で100万ぐらいかけて修理する必要もなくなりました。もちろん100万というお金もないんですが。
It cost us 3万.
でも修理代が3万円で済んだんですね。
Which we could do. We haven't paid it yet, but we will pay it.
してないんですけれども、でもそれだったらね、賄えるので本当に感謝しました。
God is good.
神様素晴らしいですね。
Don't be anxious in anything, but bring everything to the Lord.
だから何も思い煩わないで心配しないで、もう神様のところに感謝のを持って捧げて祈りましょう。
That's how we follow Jesus.
それがイエス・キリストに従っているということです。
We're not following Jesus if we're in fear all the time.
いつもいつも怖さ、恐れの中にとどまって生きていたら、私たちはイエス・キリストに従っているとは言えません。
Because worry is a type of
心配な心というのは、
is a type of faith.
それは実は信仰なんですね。
It's a false faith.
それは偽の嘘の信仰。
It's believing something bad's going to happen rather than believing God has the answer that I need.
というのは心配しているということは何か悪いことが起こるんじゃないかということに信仰を置いているんですね。イエス様が大丈夫やってくれるというイエス様に信仰を置く代わりに。
If we're going to walk with Jesus, we're going to walk by faith in Him, and He is more than able.
私たちがイエス様について、イエス様に歩んで、イエス様と共に歩んでいくんでしたら、私たちは信仰によって歩むしかないんですね。というのは、イエス様は全能の神様であり、必要以上のお方だからです。
Amen? Amen. Let's pray.
お祈りします。
Lord, we thank you for this time.
天の父様、この時はありがとうございます。
Thank you, Lord, that we can walk in faith in you, Lord.
あなたに信仰を置いて歩むことができて感謝しています。
Lord, that we want to follow you, Jesus.
イエス様、あなたについていきたいです。
Lord, in all that we do, we want to honor you.
私たちがするすべてのことに関して、ことにおいて、あなたに誉れをお返ししたいと思います。
Lord, I thank you for those who are going through Victory Weekend.
今週末ビクトリーウィーケンドに参加したお一人お一人を感謝します。
I thank you for the freedom that they have found in you.
そしてあなたの中に見出した見つけたその勝利を感謝します。
I pray that as we have Victory Weekend again in the future sometime, Lord, that more and more would come, Lord.
そしてまたこれから将来ビクトリーウィーケンドを持ちたいと思いますけれども、別の方々も参加しますように導いてください。
To be set free so that they can walk in victory.
ビクトリーウィーケンドを通して、自由を体験して、そして勝利の人生を歩むために。
I pray for those who have not been baptized that they would have a desire to be baptized, Lord.
そしてまだ洗礼を受けてない方々のためにもお祈りします。そのような方々がこの中にいらっしゃいましたら、主をどうぞ洗礼すると決心して洗礼を受けることができますように。
Lord, bless your people, Father.
あなたの民を今日あなたが祝福してください。
Let signs and wonders and miracles follow them, Lord.
奇跡、素晴らしい技、不思議な働きが現れますように。
And let them take those signs and miracles out to the world around them.
そしてそのような奇跡を、素晴らしい働きを世に持っていくことができるように助けてください。
In Jesus' name.
イエス・キリストの名前によってお祈りします。
Amen. Amen. For those of you who are in Victory Weekend, we will start at 1 o'clock.
ビクトリーウィーケンド。に午後から参加する方はですね、1時から始めましょう。
The rest of you have take your time, have fellowship.
ぜひその皆さん2階でそれまでですね、交わりの時を持ちましょう。